未来へつなげるために、龍ケ崎市公共施設等総合管理計画の見直し。問い合わせ企画課、電話内線473。龍ケ崎市公共施設等総合管理計画は、市の公共施設やインフラを中長期的な視点で持続可能な形を見据え、計画的に管理する方向性を示しています。公共施設には市が管理する小中学校など、インフラには道路などの社会基盤施設が該当します。この度計画を改定しましたので、内容をお知らせします。質問。そもそも公共施設等総合管理計画って何？答え。公共施設等をどうしていくかを示す計画です。本市の公共施設等の多くは、今から40年ほど前から始まったニュータウン開発などに合わせて整備してきたため、これから一斉に更新時期を迎えます。厳しい財政環境や少子高齢化、人口減少を考えると、現在保有している施設、建物、機能、行政サービスをそのまま維持拡大はできません。特に、公共施設については再編成を行い、時代に合った持続可能な形へ転換していかなければなりません。量を減らしながらも質は向上させる。この課題を一体的に解決できなければ、多くの施設が事実上機能停止に陥ると予想されることから、公共施設等の更新問題とも言われています。本市では、平成27年度に本計画を策定し、取り組みを進めています。公共施設等をマネジメントしていくことにより、必要性の高い機能を確保しつつ、財政状況の悪化を回避し、公共施設等の全体最適化と持続可能な財政運営の両立の実現を目指しています。このため、縮充を推進しています。公共施設は、施設の面積やコストを縮小・削減しつつ、必要な機能を強化・充実させる縮充を推進しています。機能には、ユニバーサルデザイン化などの建物に関するものと、行政サービスに関するものがあります。計画期間は、平成27年度から令和33年度の37年間、公共施設等は計画的に手を入れていくことにより長期間使用できます。中長期の視点で方向性を示す必要があるため、長期の計画としています。横に公共施設等の更新問題について、今後の取り組みによって考えられるシナリオの図があります。公共施設等の更新問題について、今後の取り組みを優柔不断で決断できない場合、考えられるシナリオは、第一のシナリオ、機能停止、崩壊です。無計画に無理な借金で対応する場合、第二のシナリオは、財政破綻です。計画的・戦略的に、公共施設等マネジメントによる早期決断・早期実行を行った場合に、第3のシナリオ、公共施設等の全体最適化と持続可能な財政運営の両立の実現ができます。質問。どうして改定したの？答え。時代の変化に合った計画とするためです。市の最上位計画、龍ケ崎未来創造ビジョン、FOR2030 との整合や、時代の変化に合った計画とするためです。施設の方向性の見直しや、今後見込まれる改修費用の推計など、様々なデータの更新が必要となるため、おおむね5年ごとに改定していきます。課題を洗い出すため、アンケートも実施しました。本市の人口や財政、公共施設等の現状や、将来の見通しについて整理するとともに、市民の皆さんへアンケートを実施し、公共施設等に関してどのような意識を持っているか調査しました。 アンケート結果では、公共施設等の現状や課題に関心を持っているものの、問題意識が共有されていないようです。再編成について納得できる理由があれば、施設の総量削減や機能の見直しもやむを得ないと考えている割合が多いと分かりました。アンケートの質問に対する答えの3つの円グラフがあります。公共施設等の更新問題を知っていますか？知っている 13.5%。 聞いたことはあるが内容までは知らない 24.6%。 知らない 60.4%。 無回答 1.5%。 現状や課題についてどの程度関心を持っていますか？非常に関心がある 15.3%。 少し関心がある 38.4%。 どちらとも言えない 20.7%。 あまり関心がない 19.8%。 全く関心がない 4.3%。 無回答 1.5%。総量の削減について、あなたの考えに最も近いものを選択してください。総量削減を推進すべき 10.4%。 一定程度の削減はやむを得ない 59.4%。 現状の規模を維持すべき 7.7%。 市民サービスを充実させるため、削減ではなく拡充させていくべき 8.4%。わからない 13.0%。 無回答 1.1%。 質問、計画のポイントを教えて。答え、現状や将来の見通しを整理した結果、4つの課題を設定しました。課題1、人口減少・少子高齢化への対応。課題2、持続可能な財政運営に向けたトータルコストの縮減・平準化。課題3、老朽化への対応と施設機能の強化・充実。課題4、市民等と情報や意識の共有による問題解決の実現。質問、どんな方針で取り組んでいくの？答え、公共施設とインフラで統一した3つの基本方針により取り組みを進めていきます。公共施設基本方針1、効果的・効率的な維持管理。そのために1、日常的な点検・診断等の実施。施設の安全性の確保や状態の確認。2、施設情報の整備。点検の結果や施設の利用状況、改修履歴などの情報を集約・活用する。3、計画的な維持管理・更新等の実施。損傷が軽微な早期段階で予防的な修繕を実施する。建物の持つ機能の保持・回復を図る予防保全型の維持管理を基本に、再編成の取り組みを考慮し、長寿命化に向けた改修などを実施する。4. 施設の安全確保、施設機能の向上。障害のある方も利用しやすいよう配慮したユニバーサルデザイン化や、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを推進する。基本方針2、機能・事業運営の最適化。そのために、1. あるべき機能・行政サービス水準の検討。施設の利用状況や情報技術の発展なども考慮しながら、持続可能なあるべき行政サービス水準を検討する。民間にできることは民間に任せることを念頭に、必要なサービスを取捨選択する。2. 効果的・効率的な事業運営。民間活力を活用する指定管理者制度をはじめとした官民連携手法や情報技術の活用を推進する。施設使用料・ 手数料の受益者負担の原則に基づく適正化を推進する。基本方針3、施設配置・総量の最適化。そのために1、さまざまな最適化手法の活用による施設総量 30% 削減の実現。施設・建物イコール機能・行政サービスではなく、施設と機能の組み合わせを見直す。多機能化・複合化や多用途への転用。国や近隣自治体と公共施設機能を補完し合う広域連携で施設配置・総量を最適化する。2、資産の圧縮。余剰施設が生じた場合、民間事業者への売却による財源確保や計画的な解体・撤去により維持管理費を抑制する。インフラ。インフラも基本方針は公共施設と同じですが、市民生活や経済活動を支える重要な施設であるため、施設を維持していくことが基本的な選択となります。道路や下水道など施設ごとで性質が違うため、それぞれで取り組みは異なりますが、定期的な点検・診断で状態を把握しながら、効果的・効率的な維持管理を行っていくことが基本となります。改修の際には、新技術の導入や維持管理が容易な構造の選択に努めるなど、将来的なコストの縮減・平準化につなげていきます。計画の改定と合わせて、中期的な期間での具体的な取り組みを示した龍ケ崎市公共施設再編成の第3期行動計画も策定しています。詳細は掲載の二次元コードから市公式ホームページをご覧ください。ここまでの担当は江口でした。